人空ポッドキャスト。
人空とは何なのか系の問い苦手だな。
とは何なのか、
うん、とは何なのか系の
倫理とは何かとか、
そう苦手だな。
長井仁志とか、
長井仁志とは何なのかとか、
長井仁志とは何なのかって本はまだ出てないな。あ、僕たさっき話してたのは忍法の同人誌出すんですけど、
まあ、挨拶してないまだ。
別にいいんだよ挨拶の順序は。
ダメだよ。
なんかあるやん、ラジオの方としてさ、ちょっと喋り出した後に挨拶するやつあるやん。
あ、みこくんさみたいなやつね。
あ、そう、あれ、あれやってみるか、
うん、
やりまーすさっき話してたんですけど、忍法の同人誌のなんつうんだろうな、体裁どうするかって話したんですけど、あのハンターハンターで暗黒大陸記を書いてる人いるじゃないですか。
ドンフリークスね。
そう。で、東だけ最初にもう出てんだよね。
はい。
10年ぐらい前に暗黒大陸、はい。で、西がまだ執筆途中だって話だったんですけど、
そうね、
その西を先に俺たちが出すっていうコンセプトで、
はい、
忍法同人誌をやろうっていう話になりました。
そうですね。
西、暗黒大陸の西ね。
ちょっと分かってきてるよね。俺ら、暗黒大陸の西の方。
そう。
ドンフリーク、
うん、
ジンフリークスの、
うん、
予測によると、
うん、
今ドンフリークスは書いてるだろう、書き続けてるだろうっていう予測をしてるんですよね、
うん、
ね、で書き続けてるんです今、ウエストをね、西の方をね、
うん、
僕たちも書けますもん
この知識だけで、
はい、
この日本にいる知識だけで結構書けちゃうよね。
書けます。
書けないところは最後さ、学生の卒論みたいにさ、何にね、はい、何々に対する興味は尽きないとか書いて終わりにします。
はい、でも書けるんですもん
それだけ。
そう、ソースはありますもん確実に分かってることもあるんですよ。
そういうコンセプトの雑誌を作るっていうことでね、
はい、
いいんじゃないかなと思います。というわけで、
町役所とかね、そういう
のね、始まりました。忍空ポッドキャストの第8回でございます。
お相手は
ムンタスアメリカと
ヌーさんです。
よろしくお願いします。今日は何の回ですか。
今日は
帰りの回か。
違います。
え、
富山合宿の話をしよう。イエーイ。
富山合宿、
はい、
富山合宿知らない方もいると思うんですけど、
ですね、富山合宿というのは富山浩一という人がいて、
お前側から説明するのね。
はい、うん、富山合宿っていうのは富山浩一という人がいて、ノートで募集してたんです、
うん、
で本拠地に行って政治運動みたいなのを学んでくる合宿だと僕は思ってるんですけど。
そうですね。
どうですか。
はい、
はい、
なんでお前側から説明始めたの。
え、いいかなと思って。いいよ、詳しくどうぞ。
誰か説明だから僕がそれを言ってきたんですよね、3月に。
はい、
うん、でもその話をねちょっとまあしようかなと。
ありがとうございます
まあもうちょっと詳しく言うと、富山浩一さんって、2008年か7年かなの東京都知事選に出馬して、で結構インパクトのある政見放送で話題になって、
指を上に上げてる人です。
指を上に上げてる、あ、ファック言うね、はい、
はい、
っていうまあ人で、でまあどういう人かっていうと、もともと左翼活動がやってか、じゃ高校の時に反管理教育運動っていうのにから始まって、でそれから左翼系の活動もしてたんだけど、左翼系の人と馬が合わずに、そこら辺でなんかトラブルがあって捕まって、
あら、
そうで獄中で、あ、でももともとアナキズムにそこから行って、その後に獄中でファシズムに転向して、で、
はい、
で出獄し、脱獄じゃないちゃんと刑期を終えて、はい、まあ、刑期もすごい伸びるんだけど、
なんで
態度が悪いから
態度悪いと伸びるの。
あれ伸びる。
忙しいな日本の警察
警察っていうか、そこは裁判
か、
裁判で、もともとその大した事件じゃなかったんだけど、う
ん、
なんか裁判、
警察ごめんなさい
警察ごめんなさい、はい、でそれでなんか まあ、そこの話も詳しくしても面白いけど、まあいいや、とりあえず。で、まあ簡単に簡略すると、それで、まあ、刑期を終えて出てきて、都知事選に出馬して、はい、で、まあ、ファシズムで出馬する人ってなかなかいないんで、で、まあ、政見放送も面白いんで、
はい、
その、まあ、動画ね、調べれば見えると思うんで、その人なんですけど、まあ、今何やってるかっていうと、まあ、その、春休みと夏休みに、まあ、10日間ずつ、いろんな全国の現役の学生を募集して、九州にある本部のところにアジトにね、みんな10人ぐらい集めて、
はい、
で10日間みっちり9時18時で本を読んで、
はい、
まあまあ最初にマルクス主義入門をやって、
はい、
でその後に左翼運動史、
はい、
まあ、まあ内ゲバーとかがその世間的には有名だけど、まあ実を言うといろいろねあるんですよ。でその辺のところをまあ、結構細かいエピソード交えつつやって、
うん、
で、まあ、現代思想の話もやり、
現代思想、
現代思想もやる。
例えば
現代思想ってもともとその学生運動の連環で生まれてるものだから。
そうなんだ。
そうそうそう、そのモチベーションがね誰も分かんないや、その誰も分かんないっていうか、あんまりそのモチベーションについて語れ、あのちゃんとやるところがないんで、今富山合宿がやってるってことなんですけど、
その学生運動に動機づけ、動機を与える、与える、
まあ動機を与えたり動機を受け取ったり、まあ相互影響、
それそのえその関係性で現代思想ができてるってこと。
そうそうそう。で、話を聞いて最後にそのまあ現状の日本がまあどうしてこういう風になってるのかっていう看取りを最後与えて終わるみたいな、そんな感じです。
どうしてこうなってるかっていうのを、
そう、まあ、そのネオリベラリズムがこう、
はい、
ヘゲモニーを取って、
はい、
で今ポリコレ社会になってるのがどうしてなのかみたいな話をして、
は
い、
お、それをまず要するに政治運動の歴史から説明するってことね。
そうそうそう、っていう合宿はあったんですけど、
どういう文献を使ってるんですか。
それはマルクス主義入門はもともとフォービギナーズマルクスっていう小坂周平って人が書いてるやつを、はい、使ってたんだけど、それをな注釈加えてるうちに注釈の方が長くなってきたんで、富山さんなりに世界史と哲学のその初歩的なところと、あとそのマルクス主義の中身とそれの使われ方と、あとアナキズムとか、あと第一次世界大戦、第二次世界大戦みたいな大まかな流れを自分でテキスト作ってそれを配ったやつと、
はい、すごいね。
あと立花隆っていうこの前亡くなった人が、
あの人、
ルポルタージュで中核対核丸っていう、その中核と核丸派っていう新左翼の2大セクトがあったんだけど、それのまあ対立を書いたやつを追ってき、まあその本自体はなんか普通に本当に時系列順に書いてるだけなんだけど、それにこうその時系列に沿いながら細かいどういう党派がどこから出てきてみたいな、どういう事件を起こしてみたいな話をして、で次にあのユートピアの冒険っていう笠井清志が書いたやつで現代思想とあの学生運動の関わりについての話を、まあそれを2日かけてやって、で最後に菅秀美っていう人の1968年っていう新書であのポリコレ火星島枯渇っていう事件からポリコレになって、でそれがなんかこう新左翼の運動があの新左翼が目指したかつ目指した方向性っていうのが、まあ、曲解されて、まあ、変な形で成就してしまった今の社会みたいな流れをそこで説明するっていう流れでした。まあ、この、ね、流れの説明について詳しく知りたい人は普通になんか来年とか今年の夏とかも合宿があるんでそこに応募してください。
はい、
でまあ、その話は、まあ、あんましてもね、
そういうのに参加したってことね、とりあえ
ず
ね。
あ、そうそう、参加して、まあ、合宿で9泊10日泊まってきましたと。まあ、富山さんがどう、そう、それをこう忍法で話すっていうのは、
うん、
忍法でどういう話をしたら面白いかなっていうと、まあ、そこでこう見知ったね、うぶな出来事っていうかね、そういうのをちょっと話したら面白いかなと思って話そうと思います。
はい、
でそれの聞き役が奈良岡弘樹くんっていう感じで、あ、違う違う、
ヌーさんですよ、
ヌーさんという形で、
はい、
やっていこうかなと思う。でまずその富山光一自体は何回なのかっていうのがね、その奈良岡くんの疑問だったわけだよね。あ、違う、ヌーさんの疑問だったわけだよ、
はい、
でまあ僕の見立てだと
富山別に疑問じゃないけど、
いやそりゃそうだ、
い 疑問になってないけど。
いや、ちょ、お前から聞いてきたや、LINE で。
うん、
合宿に潜伏中の俺に。
はーい。
うん。渡山さんは、まあ、3回以上だろうと。なぜなら、彼も、ウブという言葉を使っていました。
あ、そうなんだ。
そう。普通に使ってました。
あれ、ウブじゃなくて、なんか、あ、でもウブって言ってたか。
ウブも使ってた。あ、なんだっけ。
なんか、他のやつ。
あ、素朴だ。素朴。
素朴。素朴。
いや、素朴も使ってたし、うん、後々言ったら同じ意味でウブっていう言葉も使ってたんで、
ほぼ。なんでウブと素朴分けたんだろうな、その時の使い方。気になるね。その、ウブと素朴ってなんか微妙に違うのかな。
ウブの方がバカにしてる感出るよね。
あ、そうなんだ。
じゃない？
うん、別に。
あ、まあ、それをじゃないって認めてしまったら訴求的に今までの忍法がダメになっちゃうから。
そうそうそう、俺は別に
そうは思ってない。あ、だから違う富山さんのニュアンスだとそうかもしれない、はい、素朴よりもウブの方が劣位に置いてるかもしれない。
あ、なるほど、ね、
けどまあ意味として一緒だった。で、その言葉遣いしてる以上は、
ね、飲みの時に聞けよそういうとこ。
ウブと微妙に違うんすかって。
まあでも言っても、ね、あの富山さんのなんかそのなんだ多分やろうとしてることからしたら、うん、多分そこら辺の厳密性多分必要ないんだろうね。ウブと素朴の違い
いらないだろ
う。
いらないいらないどころか、
俺らの興味なだけだから。
そう、いらないどころか、彼に関しては現代思想も興味ないよ。
あ、そうなんだ、
うん、概要だけ知っといて、あ、哲学もそんなに知らないから。
歴史が気にな
るの一番。あ、そうそうそう、そのどういう現代思想があって、それに依拠してどういう行動をしたかのところに興味があるのであって、思想自体に興味がある感じではなかったし、まあ、僕もそんな子には興味なかったんで。
俺もそういう政治運動史気になるな。ということで忍法は今日これで終わりです。
終わりでもいいんだけど、まあ、はい、その素朴とかウブっていう言葉遣いをしていて、
はい、
まあ、一番面白かったのが、あの人新世の資本論書いた人いるでしょ。
あ、誰だっけ名前。
斉藤光平、ベストセラーの、
顔が出てこないな。
顔出さなくていいだろ。普通に考えて
顔で覚えてんねん。顔で
哲学者とか思想家を顔で、いや、眼鏡かけてる。
次行こうぜ、次。はい、
ちょちょちょちょ。お前この回捨ててるだろ。お前。だからその斉藤光平を、
はい、
ウブって言ってた。
あら、
どれもこっちが
素朴ってこと。
素朴って言って
あ、
まあ、あれは結構何年も前に葛西清とかが、
うん、
ダメだろこの路線はって言ったマルクス読解の路線を、
うん、
なぜか2020年でやってるんで、
あら、
まあウブだろうっていうこと。
なんでなんだろうね。
そのまあ勉強してない。
どうなんだろうな。
普通に知らないかったんじゃない。
逆に
ウブってあんまり知らないから、
知らない路線取ったのかな。それともあの
まあ戦略的にそこにもう一回行くみたいな、
そういう解釈を取ろうとしたのかな。
まあ、そこは僕細かく読んでないんで分かんないですけど。
気になるね、解釈問題は。まあ解釈問題どの時代も起こるよね。
はい、ってことで、まあそういう言葉遣いをしてて、でもう一個面白かったのが、はい、てか僕が一番なんかその話聞いてて面白かったのが日大全教頭の話で、
はい、
まあ、全教頭って何かっていうと、
はい、
まあその審査欲っていうのがもともとね、その共産主義革命を起こしたいっていう、まあ、思想があり、それはマルクスから始まった運動 でそれをこう日本共産党とかね、ソ連とか中国共産党が推し進めてたわけなんだけど、そこに対する疑問を持った人たちが新しい左翼活動として新左翼っていうのを盛り上げてって、まあ、新しい前衛党っていうか、前衛党ってそのなんかリーダーみたいなね、その共産主義のそのリーダーを作って、新しいリーダーとなる党を作って、あの、党派争いしようみたいなのが新左翼運動なんだけど、全、
うん、
教頭っていうのは、まあ、そういう流れとまた全然違って、
うん、
あの、なんか、その党派を別に作らずに、一つの問題に対して、みんなで、その、即席で集まって、
うん、
あの、みんなで運動しようみたいなのが全教頭で、
うん、
で、日大っていうのがね、また特殊で、その日大全教頭に関して、めちゃくちゃ、あの、富山光一はウブっていう言葉を使って形容していた。で、僕もかなり面白かったんだけど、もともと日大ってあの審査欲とかの活動が起きないようにするために、日大のその学長がめちゃくちゃ右翼だったの、
うん
うん、で、その 審査役の活動が大学内で起こると困るから、うん、審査役の人たちを見張るために全国からよりすぐりの右部の右翼を集めて、うん、柔道部とかラグビー部とかをスカウトして、うん、警察をみたいなの作ってんのよ大学の中で、
うん、
入学させてんのスカウトして、
うん、
日大に入らないかって言って、
うん、
本当の話よこれ
柔道部とか、
うん、剣道部とかのエリス、よりすぐりの右部、
うん、
右部も集めて、うん、あの見張ってんのよ、うん、でちょっとでもなんか集会とかあったらめちゃくちゃ暴力するのボコボコにするの本当に本当にボコボコにするの。
そう。日大が？
日大が。
そう、あの、全教頭
の。だから60年代とか、68年、69年くらい、70年とか。
その生徒たちをボコボコにすると
か。そうそうそう。っていう、まあ、恐怖政治が敷かれてたんだけど、それに対、そう。だから、他の大学だったらそんなことなくて、
うんうん、
むしろその審査役の人たちが審査役内部でね、攻撃し合ったりとか、
うん、
あと、まあ、共産党の、株団体の民政ってところが審査欲と対立してるから、
うん、
その民政対審査欲みたいなのはあったりはしても、うん、なんか集会が開かれてるから大学のその雇っている右翼のやつらがめちゃくちゃボコボコにするっていう事態はなかったのよ、うん、普通に考えて、
うん、
でその異常な事態が起こってて、
うん、
まあ、審査欲活動自体もそんなに育ってなかったと、
うん、
日大は、
うん、
だけど全共闘の時代になって、
うん、
ちょっとごめん、68年か69年か忘れたけど、どっちかの年で、その日大全教頭が、まあさすがに、これはおかしいだろうっていうことになって、うん、みんなでその徒党を組んで、
うん、
これをどうにかしようっていうのが始まったのが日大全教頭だったんだけど、
うん、
その学生運動とか知らないから、
うん、
日大の人たちは。
うん、
かなりウブな状態で学生運動するんだよ。
うん、
で、まずこいつらウブな、右翼どもを追い出せと。
うん
っていう運動をするんだけど、その集まった時にその普通さ全教徒って大学と対立するから、
うん、
その団結するために歌を歌うって言った時も、
うん、
なんか共産主義の歌ってのがあるんだよ、インターナショナルとか、
うん、
そういう歌を歌って団結したりは分かるんだけど、
うん、
そのそういうの知らないから日大の校歌を歌う日大の雇ってる右翼のやつらを倒すためにみんなで団結して日大の校歌を歌う
なん
ね、知らないからなんか、うん、それでそのまあ右翼とボコボコにし合うわけですけど、お互い戦うんだけど、途中で警察来るのよ、
うん、
で警察って審査役の敵だから普通に考えて、
うん、
でその機動隊とかがあの審査役が全教頭とかを抑え込んだりするんだけど、
うん、
その日大の人たちウブだからそういう流派とか知らないから、
うん、
警察来たら、あ、警察来てくださいっていう、こいつらです暴力すんのって言って右翼の人を捕まえさせようとするんだけど、自分たちが捕まるの。だって右翼の人と警察は繋がってるわけだから、大学とね。だからそれ捕まってくれるはずないんだけど、
うん、
その人に先生に言いつけるみたいに警察に言うんだけど、うん、言った端から捕まってくっていうのが日大全教徒だったんです
よ、
うん、
そんなうぶな出来事があったん
ですね。そういうわけですっていう話をしたっていうのが
すごいな。
一番面白かったかな、
それを聞くだけで言ってもいいんじゃないでしょうかね、うん、
それを聞くためだけに言ってもいいかもしれない。
まあ10日間しんどいでしょう。でも
まあしんどかった。
ちょいしんどい、
うんお前どうでもいい感じにすんな。
いや
な、
いや面白いよ、
うん、
面白いし気になるなって思ったよ、
うん、
10日間のしんどさが頭によぎんのよ、
うん、
すごい、
うん、確かにな。
同じ人と10日間時間を共にするの俺は無理すぎる、
うん、あそれは苦手な人は無理だろうね普通。
ジンマシンです、うん、4日目ぐらいに失踪する人いないの？
あ、いるみたい。毎回
やっぱ
あの手紙書いて富山さんに渡して
帰ります。
裏口から帰って
くるかわいい、
うん、かわいいよね。
かわいい
別に断って普通に帰ればいいや。
かわいいな。
朝とか夜に帰るらしい。
なんでだよ帰りやすい時に帰るよということで、はい、面白かったですね全教徒の話。
こういうことがあったんだなと。
ちなみにポリコ、今はなんでポリコレが重んじられる世の中になったんですか？政治になったんですか？
わあ、流れがめんどくさいな。
言ってください。
あ、めんどくさ
言ってください。要するに 政治運動史からしたらどういうふうな説明ができると思うんですか。
まあ1970年に火星島告発っていうのがあって、
うん、火星
火星島っていうまあ団体があるわけ、在日中国人の団体なんだけど、
そうなんだ。
で、まあ、その審査局の人たちが集会を開こうとしていたところに火星党の人が最初に陣取って、
はいはい、
でまあその運動の中にあるナショナリズム批判っていうのをやったわけですよ、
はい、
かそのマイノリティの人権についてのその運動がそれをあまりにも軽視しているので、それに対する告発があって、それ以降審査局内ではそのポリコレとしてお互いをね見張る目ができたわけですよ、
はい、うん、
でそこのね接続に関しては確かに微妙なんだけど、それがどうしてこう世の中に浸透したのかっていうのはさ、また別の力学があるんだろうけど、
まあ、ま、
そこからそのポリコレをお互いその政治活動にお互いのチェックの目線が向けられるようになって、うん、でその審査欲はまあ世間的には敗北されたって見なされているんだけども、うん、まあその打ち毛場とかがあって、
うん、
もう世間的にもうこういう過激な活動はやめましょうみたいなムードになって、その人たちが目指したものは何一つ達成されずに今の社会になってるって感じなんだけど、
うん、
その人たちが言ってたことって結局このネオリベの社会の、
うん、
で結構いろんな形で呪われた感じで成就してるよねっていうのが、
うん、
まあ主張で、その今そのポリコレ的にアウトの発言したら政治家もアウトになるじゃん、
うん、
だから結局そこの火星と告発で、
うん、
あの変わったその審査役の言説っていうのが今もう普通にまかり通ってるっていうか、
ああ、じゃあ要するにと、ポリコレ的な発言をしたらその
政治家も一緒にアウト、な
アウト、ポリコレアウトなやつも、や発言をしたやつも一緒にアウトになるのは、
そう、それ以降の話だったんで、それはもう呪われた形で成就してるよねっていう。
それは審査欲の人たち の, あ の, その主張ポイントは、主張っていうかそのなんだ、まあ主張ポイントでいいか、主張のポイントとしてそういうのがあったってことだね。
そうそうそうそう、
もうあのポリコレ発、ポリコレアウト発言をしたやつも一緒にアウト、
そいつはダメだっていう。
なるほどね。要するに言うとそういうのが今でも残ってるよんっていうの、
ね、あと大学解体っていうのが全共闘が目指したスローガンだったわけで、
うん、
大学っていう機構そのものがポリコレ的にダメだろうっていうあの発想があったわけよ。
で大学自体か、
うん、大学そもそも、
それ自身、
うん、それ自身をぶっ壊せっていう運動だったけど、今もうほとんど教養学科とか骨抜きにされてて、どんどん人文系も削減されてるでしょ。
確かに、
うん、だから成就してるよねっていう話。
確かに人文系やばいよね、
うん、
どうする俺まあでも俺大丈夫か、
うん、まあ、ギリギリ卒業したか。
ギリギリ卒業確かに 俺はもう入学の段階では俺は関係ない。いやでもやばいね、人文系を減らす理由ってないよな、あんまり。あんまりっていうかないよな。ほんとないよな。富山合宿の時さ、
うん、
なんだ、こういうこと、とこと聞くのもあれだけどさ、10日間あれや、いるわけじゃん。
うん。
ムラムラしてきたらどうすんの。
てたな俺これダメだな、載せちゃうこれ載せられたら面白いよね。
トイレとかじゃなくて、
トイレだって一つしかないもん部屋に。
あのあそこのトイレとかじゃなくて、あのなんだ、その
公共の場所の
トイレみたいな、うん、
あんまなかったから。
えエロとかどうす
んの。スマホあるやん。
え一日一回、
ん
一日一回。
いやなんか5日目あたりで限界が来たから。
え5日目までじゃ禁じてた。
禁じてた。
すごいな、うん、
この話使いて。
禁じてよ、禁じてよ、破って禁じてたけど、
おもろいからな、使いたいな。ピーッつ入れて使うか。でのくだりに全部ピーッ
ピーッ
って言ってる。笑ってる、それでそれで2人だけ笑ってる。でどうしてたかはブラックボックスのまま、5日目に限界が来たことだけわかるみたいな。
5日目
とりあえず5日目で限界来て5日目にやったってことじゃん。
そうそうそう、5日目やってそれで覚えるやん型、うん、やり方、うん、それから毎日
毎日
あそれから毎日6789
何回やった
6789回
9回
違う違う6789だから4回で
4回、
うん、
1日1回、
うん、
まあでも我慢した方がいいじゃん。
ありがとうございます。
お前とし
てありがとうございます。普段のやつも分かるやんそれで。
お前としては我慢した方がい
い。ありがとうございました。
いつも何倍かやってるもんな。
ここも P 入れて何倍か分かんなくしようかな。P 倍
いつも P 倍してるよ。
N 倍
N 倍してる。
うん、こんな感じで終わりでいいんじゃない。もう32分喋った。
素晴らしい。
ということで8回のやつを終わろうと思います。ありがとうございました。なんか質問があった。富山合宿はお前の切符のせいで1回カットしないといけないんで、富山合宿に行きたいなとか思ってる人はあのコメント欄じゃなくてなんだっけあれかフォームにね、あのお便り応募してるんで、そこに書いてくれればあの読み上げます。あとまあ DM してくれても答えますし、まあ、あと富山合宿でこういう部分はどうしてたんですかみたいなね、そういう細かい質問とかも募集してるんでお願いしますね。
僕にも質問してください。
うん、ムーさんにも質問してくださいね。みんな優しい人なので。ではこれでさよならを。
優しい人
受けるか受けないか微妙だったな今。
最悪だなマジ
で。はい、では最悪だなってどういうこと。別にいいだろう。
優しい人だろ。
はい、ではさよなら、バイバイ。
優しい人なの。
今日も見てくれてありがとう。動画がええなと思ったらチャンネル登録ほんまによろしくな。